本日は第12回黄色いラジオです。2022年の9月15日に撮っています。今日はドゥサムネグッドワークのリキカがゲストで来ております。
ドゥサムグッドワークです。
ドゥサム
グッドワークポッドキャストをやっています。2回目の登場、リキカです。うつーちゃんと出たやつもあるよね。
あるよあるよ。あれね、一番ね、聞いてくれた回数っていうのが多いのが、うんうん、あれですね。
こちら今、富山です。ズームです。こんにちは。
こんにちは。で、今回のテーマですね。
うん、
テーマ。今回のテーマは、
うん、
結婚式と、
うん、
結婚式に行くみたいな。結婚式という。
そうそう、結婚式に
トピック。
その前行って、
うん、
でその時着る服が決まってなくてやべえみたいな話をコジにした時に、
うん、
コジがあんまり結婚式はあんま好きじゃないみたいな話をしてて。そうそうそうそう。
いや、なんかさ、私的にはね、うん、あの私の周りってなんか、なんだろう、一般的なっていうとなんかこう難しいけど、なんかこう一般的な27歳とか、うん、その年近辺の人に比べると結婚してる人マジでほぼゼロなのね。
うんうんうん、
仲いい人で、
うん、
結婚してる人が、でなんかその結婚式に誘われるっていうことが、まあなんか20代超前半の時とかはなんか2回くらいあったんだけど、うん、なんかそんなにすごいなんかその現在進行形で仲いいわけではない人みたいな人に誘われたりとかして、
うんうんうん、
私はなんか行く必要あるってちょっと思っちゃう、
うんうん、
ね、なんかその
分かる分かる、
私とユキカとかなんか、うん、それぐらいのなんか関係値があって現在進行形で結構仲良くて連絡も取ってたりとかするっていう関係性があって結婚式に呼ばれるっていうのと、なんかその過去仲良くってスパンが空いてその間別になんか連絡も取ってないし何してるかも知らんけど結婚式には誘われるっていう、そのなんか謎のなんかそれ何みたいな、なんか友達友達だけどうんみたいななるじゃん。
なんかでも新郎側と新婦側と人数合わせないといけないんだよね、
ゲストらしいね。だからさ、それもある、人数合わせで呼ばれるの嫌やん普通に。
いや、まあ、それはまあ そうだろうね。
し、なんか、まあ、私の友達はあのなんかこれまでのなんか流れとして今もそうだけど、なんかその友達がすごく多い人、うんが今まで友達だったことが少ないから、だから余計なんかその数合わせで呼ばれるみたいなこともあるのかな、うん、
その見極めむずいね、数合わせなのか、あっちは本当に呼びたいと思って呼んでくれてるかもしれないからね。
でもなんかさ、そのなんか祝福するっていう気持ちってさ、うん、その人の最近を知っていて、うん、なんかその彼氏がいてそう結婚することになってみたいな、その流れを知っていてるからこそ心からの祝福を相手にできるわけじゃん。なんだろう、私のね気持ちの話なんだけど、うんうんうん、なんだけど、なんかそのなんか全くその関わっていた期間っていうのが空いてたにもかかわらず結婚式に呼んで祝福してくれって言われるのはちょっとなんかよくわからん。
そう、ね、
すごい良すぎんってなる。
すごい厳しい。
なんかさ、まあまあ、なんか別にさ、なんかその、うん、なんだろうな、こう結婚式って結局さ、なんかその数合わせだの、相手の親だの、なんか着ていく服がどうちゃらとかさ、うん、いろいろあるわけやん。で、なんかそのご祝儀もなんか何万円とかさかかるわけじゃん、うん、そういったことを総括して考えると本当に現在進行形で仲良くない人を呼ぶのはマジで失礼だと思うの私は、
うん、
だって私に対してこれだけ尽くしてくださいっていう風に言ってるのと同じことだから。
そうね。
あの普通に仲良くない人に誕生日プレゼントあげないのと一緒よ。
うんうんうん、
なんか会社の人にあの旅行とかで行ったお土産あげるのとわけが違うじゃん全然、
うん、でもそのくらいの関係値で呼ぶよね。
そうそう、
不思議だよね。
そうなんかその親族とかだったら全然そのなんだろうちょっと疎遠になってたりとかしても呼ばれたら全然行くんだよ。なんか親族だし、
うんうん、
親族だしっていうあれで。だけどなんか友達というものもなんかその友達っていう概念むずくない？そのなんかこう、
うんうん、
今友達という人と過去友達だったという人がいるわけじゃん。過去友達だった人はそのなんていう風に呼んだらいいのかがわからん。
ね、
過去友達だった人
知り合いじゃん
悲しい
知って、なんか私結構、
うん、
あの中学卒高校卒大学卒でもう全部トントントンで結構縁が切れるタイプなの、
うんうんうん、
でもその前の人たちじゃん、うん、結婚するのって基本、
うんうん、
だからねコロナになって結婚式減って、
うん、
助かってたんだけど、お互いこのまま落ち着いてきて解決されるようになって、この前の式はね全然あの仲いい子だったから、
うんうん
う
ん、
無糖っていう感じだったけど、ちょっとね、なんか
あれだよね、なんかさあのさ私もなんか私的には縁が切れるタイプなの、そのなんかあのなん
か、でも少しはさ引っ越してないじゃん、
引っ越してない。
でも切れるのし、なんかヒーハーはさ、私、うん、あの一緒に撮ったゲストやって友達なんだけど、うん、ヒーハーは地元じゃん、ずっと東京だから。
そうだね。
で、中学の頃からの友達とかさ、うん、なんか結構遊んでるっぽいの。
うんうんうん。
でも地元だなって感じがするんだけど。
それはね、正常なのよ。正常というコミュニティなのよ。
あ、コミュニティが今、うん、違うんだ。そういう文化じゃないこと、当時は。
いや、私は党員なんだけど、党員っていうコミュニティの中の外に私はいたから、
うん、あ、なるほどね、属してなかったんだ、学校のノリに、
うん、うん、全然なんか無理だった
なるほどね。
いや、なんかまずなんか、うん、なんだろうな、学校の子っていうのがなんか基本、うん、学費がめっちゃ高いのね、党員って。私立って基本高いんだけど、
その高いって私立だよね、みんな。
その中でもめっちゃ高いのね。
うん、
中学、高校、当院行ってたんだけど、なんか、うん、マジでお金持ちの子とかがいっぱいいるのよ、もう。なんか。
すごい。すげえ、花より団子みたいなこと。
花より、ああ、ちょっと違うんだけど、なんか、それともちょっと違うんだけど、なんか、まあ、なんか、そ
のさ、田舎出身すぎて、イメージつかないんだけど、金持ちの高校。
あ、じゃあ、めっちゃ分かりやすく言うと、なんか、うん、あの、中学生とかの誕生日プレゼント交換とかって、うん、文房具とかじゃん、うん、なんかこう、一般的に言うと、1000円ぐらいで、うん、みたいな。
そうだね。
じゃん。だけど、ブランド物のポーチとかを、何人かで割って一人数千円とか四五千円ぐらい出してあげるみたいな風潮が結構あって、うん、
スイマーだったよ、こちら。
え、でしょ、
うん、ブランド物とか全然知らなかった。
私はスイマー派だったの。スイマーとかなんかそのあの、うん、吉田屋とかそういう感じだったんだけど、
文化雑貨店懐かしい
だったんだけど、なんかまあそうじゃないから、うん、で私なんか小遣いとかも特にもらってなかったから、
うん、
なんかちょっとあ無理だなみたいな。でなんか結局そういうところの輪から外れるとあれなのよ、こう、うん、なんかこうなんていうの、なかなかこうさ普段からこうすごく仲良くするっていうのは難しくなっていくっていう部分がある。
金持ち学校なんだ。
金持ち学校なんだよね。うん、
きついね、それ。
そうね。でもなんか私はそこに対して価値を見出してなかったから、もともと。なんかそのブランド品っていうものに対して、なんかその価値を見出さない親だし、私自身今でもあんまりなんかその興味ないっていうか。
てかもうその子たちは逆に中学校の頃から基準そこなんだね、やっぱブランド。
うん、 そうだったから、
なるほど、
結婚式どうなんですかっていう話です。
私はその結婚式でね、あんまりね、うん、あんま意味が分かんないんだよね。
そう、そうなのよ、そうなのよ。
でもさ、うん、結構泣いてたりとかさ、
うん、
そう、霜降り明星大好きなんだけど私、粗品、うん、とか結婚式でめっちゃ泣くの意外と。
マジ？
そう、見直す、そういうの聞くとなんか、うわ、なんか人間性だわと思って、
うん、
そこで素直に感動できる心、
うん私はひねくれてるんだな。
いや、そう、そこ悪いけど、粗品。いや、そう、そういうことじゃないわと思って、やっぱあれはパフォーマンスで、やっぱ、うん、そもそも人間は素晴らしい人間なんだとか思っちゃう、それ聞くと。
でもなんかさ、そのさ、みんなの前でさ、集まってくれたみんなの前でさ、親への手紙とかを読んで、なんか号泣するっていう、うん、そのなんか意味がわからない。
一番泣けるところだよ。
そう。みんなの前で泣く必要あったって思う。
いや、確かにね。まあ、共有しようっていうことなのかな、場を。
知らんしって感じだもん。
厳しい。まあでも正直すまん。
なんか、こういった、こういった人生を歩んできましたみたいなさ、ムービーを流すわけ。
うんうんうんうん、流れる。
なんかあれもなんかちょっとね、
いや、わかる、よくよく考えたら結構意味わかんない
でしょ、でしょ、でしょ。私はもうね、これはね、あの20代前半の時にね、気づいてね、もう問題提起ずっとしてきたからね。
に限らずなんだよね、
うん、
そういうさ、やり方だけ、枠組みだけ残って意味わかってないことがめっちゃある、
うん、そう。だから
で今読んでる本がですね、
はいはいはい、
確かに今はゼロってわかる、
わかんない、
こう、あの赤瀬川源平とか、
あ、はいはい、
の師匠っていうか、ちょっと上の人、
うんうん、
光源学っていうのをやってきたんだけど、
うん、
ジャンパーを着て40年っていう本がこの前なんか改訂版で出たのね、
うん、
でこの人はどこにでもその結婚式とか、
うん、
あとなんか式典とかにもジャンパーで行くっていうスタイルで、
うん、
そもそもその作法とかあるじゃん、結構その、うん、もう結婚式だったらさ、うん、なんかあのサテンの、サテンとかプラのつるっとした服装でなんか上下分かれてちゃダメとかさ、
白は着るなとかね、
そうそうそう、それはもう形が残ってるだけで、
うん、
そもそもどこからそのマナーは来たのっていう、
うん、
そこがすっぽり抜け落ちて、
うん、
いるよねっていう話、あの、うん、今のとこまだちょっとまだ半分ぐらいしか読んでないから、うん、マジでそれだと思って、でも、
うんうん、
意味がなんか意味が分かってないことに乗れないんだよね、
うん
うん、多分。
そうそうそう、なんかそのそこになんかちゃんとしたなんかこう果てつけとか、こうだからこうっていう、うん、なんかこうきちんとした理由があるからこうしなければいけないっていうのがあればわかるんだけど、
うん、
なんか
その幸せをさ共有したいっていうだけだったらさ、
うん、
普通にさでかい公園とかでさ、
うん、
集まるとかでいいじゃん。
そう、そうなの。
話、
え、そうなの。そう、え、だから私は
何をこんなにお金をかけてと思
う。そうなの、そうなの。え、だから私はもうやるんだったらガーデンウェディングでしょって思っちゃう。
いいね。
うん。私なんか別に白いなんかあの何系ドレス着なくて全然いいし、好きなもの着りゃいいし、うん、来てくれる人も好きなもの着ればいいし、うん、お金なんか持ってくんなよって話だし。うん、なんか、
まあ、お金が欲しい、確かに。
お金は欲しいけど、でもでもだよ、でもだよ、うち、こっちの都合で私が幸せになるのを祝ってくれよって言ってる場に、なんでお金持ってきてもらわなきゃいけないって思わない？こっちの都合やん、全部。
いや、そうそうそう。
だからなんか、もういい、いいから、もう何でも何にもしなくていいから、美味しいもの食べに来てよっていうぐらいのノリで来てほしい。そういった場面がもしあるのであればね、人生で。
そう、結婚 そもそも結婚しなそうだもんな、この人生は。私
そう、そうなの。
そうなんだけどね。そもそもの話は。
この人生で。
この人生でもちょっと結婚しなそうなんだけど。
いや、私もこの人生でしなさそうだよ。
本当？
うん、
個人は分かんないよ。
でもなんかさ、
ポロッと変わって、結婚するとか言うあるよ。急に就職したし、今回。
でもなんかさ、仕事とさ、結婚って全く違うやん。なんか。
まあまあ、そりゃそうだね。確かに。ちょっと寒い。クーラー効きすぎてる。
なんか、やっぱね、なんかさ、むずいよね。って思っちゃう。
いや、私はもう本当に恋愛が分かんないから。全然。
そうなんだよね。そこなんだよね。
そうそうそう。いや、そう、だからそこもあるんだと思う。結婚式をあまり感動っていうか、素敵って思えないの。
だからそう、わかる。なんか、本当かよってずっと思ってる。なんか。
いや、私は、あ、
へぇ、そうなんだ、思ってる。
へぇっていう感じ。私は、へぇっていう。あー、すげえ、
そうなんだ。やばい、これ。やばいな、これ。結婚式推進派の人になんかぶち切れられそう。
大丈夫、推進派の人このポッドキャストに出会わないから。
そうだよね。だからなんかあれなんだよね、その本当になんかあのなんだろう、一生かけてあなたの人生を幸せにしますみたいなさ、あるやん、なんか決まりきった文句みたいなの、
うんうん、
なんか自分を幸せにできるの自分しかいないし、あんたに幸せにしてもらわなくてもいいって思っちゃう。そんなこと言われたら。
そうだよ。だから結婚、なんかいつ離婚してもいいじゃんって思うけど。
そうそうそう。
一生みたいなのちょっと恐ろしいよね。
うん。なんかね、なんかでもさ、今ってさ、なんかさ、今も昔もそうなんだけどさ、なんか他人の家族とか他人の人生に作詞出ししたがる人間めっちゃ多いじゃん。なんかさ、
うん、
いくつなのに結婚しないのとかさ、なんかさ、誰々さん、うん、誰々さん結婚してないからなんか紹介しようかとかさ、なんかさ、うるせえうるせえうるせえと思う。うるせえんだわ。
本当に、あ、結婚がデフォルトなんだよね。
なんかさ、なんかその結婚してない人はなんか自分勝手で、うん、みたいなあるやん、なんかその
まだ未熟みたいな。
そうそうそうそうそう、なんか優先させて、なんかその自分を優先させるから子供だみたいな、子供がいないから大人になりきれてないみたいなさ、言われたりとかするやん。そりゃそうだろうねって思う。だってさ、自分の経験が全てなんだからさ、それはさ、子供育ててたことない人はさ、子供育てたことある人と全く別の経験をさ、あのしてるだけなんだからさ、そこでさ、分かり会おうとするんじゃなくてさ、こうなんだよって言えばいいだけやんって思わない？
あ、その通りですね。
こうなんだよ、そうなんだってさ、受け入れればいいだけやん。
うん、
なんかそれをなんか自分はいいと思うとか悪いと思うとかはその後の話で、なんかね、変だよね。変なんだよ。
なんとなくしかもその風潮を引け目に感じてる自分も変だなと思う。
そうなんだよ。そうなんだよね。
本当に引け目に感じる自分。
うん、
親と暮らしてるからっていうのもあるな、多分。
私、なんか親というかママには、なんか、うん、あの、結婚しなくていいって言われてる。
おぉ、すげえ。
結婚しなくていいし、うん、子供も作んなくていいと思う。
おぉ、かっこいい。
言われて
る。けな、うん。そうなんだ。
だからなんか、
うん、
まあそういうのところはすごいなんかその、なんていうんだろうな、救われるというよりはなんか、親に結婚せかされるとかが基本的にないのはありがたいなと思うけどね。
いいね。
うん。でもなんかそう、その、なんていうんだろう、家族以外の部分がうざいよね。なんか近所の人とか、
そう、
だから
勝手に気にしちゃうね、
うん、
近所の人寄れる、私その概念ないから今指令ゼロだからこちら。
そうそうそう、なんかさ、おばあちゃんの友達みたいな人がさ、おばあちゃんに来てさ、でなんか会った時にさ、なんかいくつなのみたいな、なんか何してるのみたいな、誰やねんあったみたいな人になんか聞かれて、でなんかこうですみたいな、でなんか、うん、 結婚しないのみたいな、言われたらしてませんみたいな、うん、彼氏ないのみたいな、知りませんみたいな。
初手でそれ聞いてくるのやばいけど、
そうマジだるって思うよ普通に。だって超失礼だし、
さ言うことないんだろうな、世代の差だね、うん、それはね。
でなんかさ、誰々さんとなんかセッティングしてあげようかみたいに言われるの、初対面で、うん、いやいやいやみたいな、そんなにキモいんだけどと思って、選ぶ権利こっちにもあるんだがと思う。
本当に誰の誰やねんとかだよね、しかも書いて
本当に あのね、余計なお世話の人間、ね、多すぎてね、もう本当ヘドが出るよね。
そうなんですよ、
はい。なんかでもなんか、ね、あれだよね、なんか大変、うん、多分私たち同年代ぐらいは結構こういう思いしてる人いいんじゃないの
ねえ、
同年代以上とか
どうなんだろうね。どうなんだろう、
なんかその結婚して、うん、なんかツイッターとかでもさ、なんか旦那の愚痴とかなんか育児大変みたいなの溢れてるやん、うんうん、なんか、
うん、
なんかああいうのを言うとかは、まあ、大変なのは分かるんだけど、うん、なんかまあ、大体わかるじゃん、大変だろうな。もうわかるし、こいつ多分手伝ってくれないな、もうさ、わかるだよ。手伝ってくれないなっていうか、まあ、共にやってくれないなだよね。手伝うって意味わかんないし。で、わかるのに、あの、そのなんか、その段階になって文句言う。なんか、それ、その気持ちになるのってすごくマイナスだし、なんか、マジで無駄な時間だなって思うから、それなら絶対結婚したくないし子供もいらないって思う。そういうことなんだよ私が言ってるのは、
究極ね、
うん、なんかその相手に対してイライラしたりムカついたり、なんかあのこうしてくれないって思ったりとかするっていう、
うん、
感情を持って1分でも過ごしたくない。
絶対にその時間はあるからね、結婚したら、
うん、もったいない。マジでもったいない。
まあでもその分なんかあるんじゃん、一人でいるより
も見返り、
うん、見返りってか楽しいことが多分
かな。
どうなんでしょうか。
どうなんでしょうか。そうなんですかね。なんかわかんないな。私は多分一生わからないな。
ねえ。
と思うんですよ。
わかんないね。
なんかその、なんだろう。恋がよくわからん。
うん。
恋というなんか。
でも、恋、何個かあったじゃん。
何個
何個か今まで聞いてる範囲で、
それはなんか恋というよりは人間としてとても好きという感情なんですね。
それなんじゃない。あ、違うのかな。
ドキドキするとかないもん。
あ、そうなんだ。
うん、フォーリンラブ感
ない。私が正解が知らんからわからんわ。もう、ね、一番恋愛について話さない方がいい二人。
で、つーちゃんにつーちゃんがいればまとまるかもしれないよね。ちょっとは。
確かに確かに。それでさ、この前さ、
うん、
この前じゃない、昨日ツイッターでさ、流れてきたんだけど、
うん、
いつもね、あの、ゴミ拾いに行ってる海岸があるの、白衣、うん。石川県、うち県境だから石川、富山の。
うん、
石川の、
うん、
あの、なんだっけな、芝垣海岸みたいなとこがあって、
うん、
そこ、あの、砂浜まで車で入れて、
うん、
なんか出島みたいなのがあるのね、ちょっとって、あの、そっちはなんか漁師さんとかがいっぱいいたから行きづらくて行ったことないんだけど、
うん、
出島のちっちゃい島なんだけど、森の道、
うん、
のとこに急に木彫りの像が置いてあったのって、
うん、
でそれを見つけて、
うん、
その木彫りの像に触れた漁師さん、
うん、
が次々怪我して、 あの原付でこけたりとか。
やば。
でしかも名産のカキ、なんだ、カキ、カキだっけな、全然取れなかったのって、大しけ、量が大しけで。めっちゃ怖い。
なんかのたたり。
そうそうそう。で、今までなかったところに突然木の、
うん。
で、なんかその、お寺の人、近くの神社の人が見たんだけど、
うん
うんうん、神様の像なんだけど、
うん、
なんかがついてるから神様じゃないんだって。なんかよく仏様でもなく神様でもないって、よくわかんないんだけど、
ニュース
で。いやいやいや、なんかそのあい、なんかどういう謎の、なんだ、
あ、なんか
仏様だったらこれはないはずなんだけど、あるってやつで、
うん、
で、なんて、なんかでも海岸だから結構いろんなものが流れ着くから、釣り人が、
うんうん、
流れ着いたやつをそこに置いたんじゃないかみたいなのもあるんだけど、
うん、
なんかすごい縁起悪いから、とりあえず触れずにそのままにしておこうってことになったらしい。
やば、
ね、
怖いね、
怖い話。急にな
んか小屋みたいな作ってあげればいいんじゃない。こうなんかこう、
でもその祀るのって、うん、その祀ってる神様が何の神様か分かってないとダメなんだって。
そうなんだ。
そうそうそう、
まあそうだよね。でもね、なんかね、そうそうそう、
めっちゃ怖くなってきた、一人で。自分の話めっちゃ怖い今。
え、なに、いつもゴミ拾い行く場所ってことでしょ。
そうそう、ゴミ拾い行ってる海岸のすぐそばの出
島
の森の中だから、もうすぐそこだよね。
やば。気をつけてね。
いや、しばらく行けないもん、その海岸には。海岸なんかいっぱいあるから、違うとこ行くわ。いや、そう。それ昨日の夜中ツイッターで見つけて、めっちゃ怖くなって。
やばいね。
妹に共有したそんで、ラインで。っつって
面白。
そう。こういう話がありました。うん、
昨日さ、あの、仕事終わってさ、
うん、
なんかその、私が育ててる、オリーブ盆栽の鉢があるんだけど、
うん、
なんか、うん、その鉢がね、ちっちゃくなってきちゃったから、大きい鉢に変えたくて。
オリーブとかって、
木？木なんだけど、なんかね、オリーブなんだけど、なんか変な角度で、なんか松みたいな角度で生えてんの。
うんうん。
盆栽の松みたいな角度で。
うん、
で、なんか盆栽として売られてて、
うん、
で、なんか苔とかも、あるような感じのやつなんだけど。
うん、それ、ね、取れる？オリーブの実。
オリーブの実はね、ならない。
その小ささじゃならないのか、まだ。
なのか、なんか、オリーブの木でもさ、なんかさ、観葉植物的な感じで育ってるやつって、なんかならないやつもあって、うん、だからなんかもしかしたら、なんかその、銀杏みたいに、オスの木とメスの木が、なんかこうやってなんか交互になってないといけないとか、なんかそういうのがあるのかもしんないよね。もしかしたら。わかんないけど。で、なんか、その木を、うん、ある、その植木をね、植え替えたくて、うん、植木鉢、大きめの植木鉢をね、買いに行ったのよ。
うんうん。
で、前に見てて、その植木鉢が3000円ちょっとぐらいなんで、で、なんかその下にさ、引く皿みたいなのがあって、その皿が1500円ぐらいなんだけど、で、なんか、普通に、植木鉢これにしようって思って持ってって、別のものも買って、一緒に持ってって、お会計をしたのね。お会計をしたときに、なんか、5000いくらって言われ、5000円ぐらいだったの、本当に。5900とかでもなく、5000円ぐらいだったの。で、まあなんか、うん、なんか、支払うときに、なんか、ポイントありますかとか言って、なんか、バタバタしてたから、なんか、そんなに気づいてなかったんだけど、思ってるより安いなっては思ってたの。
うんうんうん。
で、なんか、3000円の植木鉢と1500円の皿だったら、普通に4500円じゃん。
うんうんうん。
で、プラスで1400円ぐらいの別のものと、400円ぐらいの別のもの買ってて。
ほうほう。
そうなったら、普通にさ、5000円後半ぐらいにはなるじゃん。
うんうん、うん。
もっとするか。
もっとするね。
もっとするよね。6000円ぐらいになるじゃん。で、なんか、あれ？安いなってちょっと思って、で、うん、なんか、とことか歩いてて、
うん、
で、そういえば、レシートもらったなって思って、そのお店だいぶ離れたところで、なんか、レシート見て、
うんうんうん、
あれ？みたいな。
うん、
なんか、鉢がなんか5号の鉢を買ったんだけど、
うんうん、
3号の鉢でレジに打たれてて、
おお、ちっちゃいってこと？
そう、3号の鉢だと1500円なのね。
うん、
皿と同じ金額なの。
はいはい。
で、なんか、3号の鉢、5号の皿ってなってて、
うん、
それに多分あの、バーコードが間違ってんのよ。打った。
ああ、貼ってる、貼ってあるやつが、そもそも。
うんうん、で、なんか、あ、安っ。あ、これ間違えてんなって思ったんだけど、なんかさ、うん、そういう時になんかこう、
うん、
まあ近くにいたら戻って間違っててって言うとかあると思うんだけど、なんか結構遠かったし、向こうが間違えてるのにこっちからわざわざ戻って、うん、結構な距離戻ってって言うのも違うなとか思ったりとかして、でもなんか安く買っちゃっててちょっと申し訳ないなっていう気持ちも、なんかいろいろな気持ちがこうなんかモヤモヤモヤモヤして、なんかこの辺にずっと残ってんだよね、うん、っていう話です
戻らなかったって話。
いや、そうそうそう、戻ってはないけど、戻ってはないんだけど、戻ってはないんだけど、ね、なんかなんとなくその気になっちゃうっていう話、
うん、あ
ずっと気になってる。ラッキー、ラッキーなんだけど、なんかそのなんだろう、うん、お店、私がお店で働いてる人だったらっていう面の、そのそっちの視点で考えた時に、なんか、
偉いね。
いや、なんか自分もさ、なんかそういう仕事してたからさ、
あ、
なんかもなんかその
棚卸で気づくなろうね、多分
棚卸で気づくのか、なんか他のことで気づくのかわかんないけどさなんか間違えてるなって気づいてさ、あーってなってさ、誰かに怒られたりとかしてないといいなとかさ、なんかさ、ちょっとなんかいろんなこと考えちゃってさ、なんか申し訳ないなとか思いながらも、
差額は1500円か。
そう、差額が1500円ぐらいなのよ。
いや、戻んないね。ラッキーだな、それはラッキーだ。
でもなんか私、うん、私はなんか結構そういうのずっと覚えてるから、なんかあの、その鉢を見るたびに思い出しちゃう気がするんだよ。なんか毎日さ、水あげるじゃん。毎日水あげるたびに、なんか、
うん、
ああ、この鉢な、みたいな。自分の中のちょっとした、なんかもや、もやもやが、なんか、あの、ずっと鉢にある。
そんな、すごい、偉いね。
いや、偉いというより
は。私、なんか、自分がそうした方だったらめっちゃ覚えてるけど、得してるったら全然覚えてないかも。
え、でもなんか、自分が得してるってことは、誰かが損してるってことじゃん。
偉っ。偉いじゃん。えらい考え方じゃん。自分が損した時しかなんないな。
本当。え、なんか、
うん、
自分が損した時、自分が損したことってなんかあるかな。
え、なんか、
うん、
最近さ、もうメルカリで全部調べられるじゃん。
あ、うんうんうん、
その時のまあ価値っていうか大体の金額が。
うんうん、
この前私リサイクルショップとかめっちゃ好きだから、小道具屋でこの前、
うん、
このね、
うん、
古い扇風機を買ったの、うん、あ、これちっちゃくていいわと思って、可愛くない？
うん、可愛い。
一般のね、風を隣の部屋に送るのに欲しくて、
うん、
あ、これめっちゃいいなったわと思って、これ4500円したの、
うんうんうん、
でもあのヤフオクとかで1000円からスタートしてんのね、大体、
うん、
扇風機って、
うん、
高かったかと思って3時間ぐらいずっと扇風機調べ続けて、でも、まあ、同じの売ってないしっかっていうことになったんだけど、
うん、でもなんかさ、それはさ、損したっていうよりはさ、なんかさ、うん、その場でさ、その扇風機を見つけて、
うん、
4500円という金額をその扇風機に払うっていうことが見合ってるって判断したから買うまでに至ったわけじゃん。
そうなの、そうなの。
だから損はしてないのよ。
そうなの。でもなんか調べなければいいのに、しかもそのねリサイクルショップめっちゃ良くて、すごい良かったし、
うん、
うわ最高の店あったわと思って、うんうんうん、こんな田舎に、まあ、金沢なんだけど、
うんうん
うん、最高最高と思って買ったの、
うん、
その楽しい気持ちのまま行けばいいのに、うん、調べたりするからそういう損して
なんか
調べなければいいのにみたいな話なんだけど、
あ、でもねちょっとわかるね、
気になっちゃうんだよね、
うん、
あれこれもしかして普通にメルカリとかで買ったら安か
なんか私はなんかあれ、うん、好きな人が好きな人間がいる店にしか行かないって決めてて、うん、なんか
店員さん
とかでもそうだけど好きな人がやってる店とかにしか行かないって決めてて、あ、まあ、
それ店員さんやりがいはそれ
で
元店員がすると
なんかそれがなんでかっていうと、例えばさ、うん、なんかさ1000円800円のものを1000円で売られたとするじゃん、間違ってね、
うんうん、
だけどなんかすごい嫌な感じで対応された時に間違ってたらなんか間違えてるやんって思うんだけど、なんか別になんかそんなに相手のことをなんか好きでなんかなんだろう、この人いいなって、あ、なんていうの、人間としていい人だなって思ってたりとか、いいお店だなって思ってるお店で間違えられる分には全然いいのよ。そんな差額ぐらいって思えるから。
店員さんじゃなくて人として見てるね、こう相手を。
そうそうそう。
素晴らしいね。
だからなんかあの、うん、お店というお店というよりはなんか人に人だからこの人だから買ってる感が強いかも、私は物買うときに。
結構店員さん無視しがちだわ。無視ってなら無視ってその あのあれじゃ本当 の、 その無視するとかじゃなくて、
うん、
ここに価値を置かない価値、
うんうんうん、
そういう商売だったから多分その接客業の時が、
うんうんうん、
騙されないぞっていう気持ちがすごい強く働いて
え、なんか私むしろ自分から話しかけに行くから、ね、店員さんに。
いやでも確かにコジそうだわ、フレンドリーだよね。
なんかね、
店員さんになんか説明とかもちゃんと聞くじゃん。
あ、聞くね、
うん、私もめっちゃ生返事へーとか言って、
なんか、
うん、
この前アウトレット行ったのよ、御殿場のね、
うん、
御殿場のアウトレットの、うん、あのなんだっけ、
ゴディバのアイスがすごい安かったことしか覚えてない。ハーゲンダッツか、アイスがすごい。
バブア。ハーゲンダッツ安いよね。
安いよね、うん。それしか覚えてない。え、それまず、まあ、一から分かんなかった、今、その話。何？
なんか、バブアっていう、うん、なんかイギリスの漁師さんとかが、うん、着るような。
うん、
オイルをコットンツイルとかにこうなんか染み込ませた生地で作られてるコートを売ってるお店があるのね。なんかビームスとかでも扱ってんじゃないかな、そういう感じのやつで、でなんか前から私はなんかそこのコート欲しいなって思ってんだけど、なんか基本メンズなのね。でちょっとデカめで、しかもオイルコートでオイルが染み込んだ生地だから重いのよ。でどうなんだろうなって思って、うん、でなんかお店の中入って、でなんか、
うん、
店員さんがなんか店員さんに私が話しかけたんだ、これどうすかみたいな、なんか、
うんうん、
もうベタベタしてんのってどうなるんですかみたいな感じで話しかけて、うんうん、でなんかそれでちょっと話してて仲 ちょっと仲良くなって。結構ずっと喋ってたの、うん、最近の服ってこうっすよねみたいな話を
めっちゃいいお客さんじゃないそれ
すごい、ね、でなんか店員さんちょっとなんか嬉しそうだったんだよね、うん、なんか、
うん、
なんか
いやそんな客いないよ普通服やって話しかけるの嫌だなから始まるのにあっちから話しかけてきたと思ってびっくりするよ。
なんかね話しかけちゃうんだよね。
めずいわね。めずいね。
で、なんか。
結局どうだったの、そのコートは。
あ、で、なんか、
うん、
こうなりますよみたいな、こう変化していって、みたいな。で、こうなっていきますよみたいな感じで言われて、うん、で、ああ、いいですね、みたいな感じで。で、なんか、冬ってさ、これ、冬いけるんですかみたいな言ったら、いや、冬はちょっと無理っすね、これ、寒いんでとか言われて、売るとき、絶対そんなこと言わないじゃん。私が話しかけてそういう風に仲良くなった先でそういう話になったから、うん、マジでなんか普通に友達に喋ってるのと同じレベルの会話ができるっていう状態なんで、それがなんか超
うまいこと言い緩めようとは思われてないんだもん。
そうそうそう、無理やり売ろうとか全く思われてない客みたいな
結果オーライなんだ
そう。で、なんか、まあでも、中に絶対インナーダウンとか着ないと冬は絶対無理ですよ、みたいな。東京とかであんま寒くないとこでも、私、僕はめっちゃ寒いですって、みたいな言われて。
そうなんだ。
なんか、おもろって思って。なんか、
結局、買わず？
結局、なんか、着てみたけど、なんかその、なあ、まあなんか欲しいけど まだ暑いし、うん、みたいな思って、うん、
確かに
マジで欲しかったらまた来ようって思ってシンプルにちょっと検討しますわっつって、うん、ずっと欲しいんでっつってで帰ってきました。
あ、なるほどね、
はい、
買わず。
そう
ね、高いの？
高いのとね、アウトレット価格で4万5000円ぐらい。
ああ、まあまあだね。
うん。っていうね。なんかね、
うん、
最近なんか、
うん、
私ってずっとなんか、すごい陰キャ度をまっしぐらだったんだけど。
そうなんだ。
うん、結構陰キャ度をずっとこうなんか順調にテクテク歩いてたんだけど、うん、なんか突然なんか陽キャになり始めてる、うん、今まで 8対2で陰対陽だったんだけど、
うん、
今ね4対6ぐらいになってるね
待って陰キャの定義がこれ陰キャだったかな。そう、
うーん、陰キャでしょ。
そうなんだ、
うん、
分かんない
。いやでも今まではそんなことしなかったんだよ。なんかその店員さんに自分から話しかけて仲良くなるとか。
あ、そうなんだ。
うん、全然しなかった。
結構フレンドリーな印象だったけどな。
あ、そう。
うん、
でもなんか
でもさらにってことね。
そう、しかもなんか人と会話するの普通に楽しいじゃん、なんか、
うん、確かに明るいかもその発言は確かに
そうだし、なんか、なんか楽だよね、陽キャって。
何か、あ、フレンドリーに行った方が。
うん、そうそう、
まあ、確かに比較的うまくいきやすいかもね、コミュニケーション。
だし、なんか自分が楽なだけじゃなくて多分相手も楽。
うんうん、
なんかガチゴチにちゃんとしなきゃみたいな感じに、
うん、
ガチゴチにちゃんとしなきゃいけない人って嫌やん。
それ陰キャってこと？
なんか陰キャの人ってだから相手がどういう人間性かっていうのが見えないから、
うん、
なんかまあちゃんとしておいた方が無難であろうっていう感じで、すごくちゃんとしようって思うん
だけど、一個壁をね、壁をっていうか、
そう、
うんうん、
だけどなんか陽キャで行くと、
うん、
まあ、なんかある程度この人は許してくれるだろうって思って接してくれるから、
お
なんかこうなんだろう、こうなんだろう、やってやってる感がなくなるというか
なるほど、陰キャは損っていうことですね。
いや損ではないよ、全然損ではないよ。だって陰キャであることは全然悪いことじゃないし
陰キャ励ます
いや私も陰キャだし、陰キャだったし。
え、何があったのその変化は。
なんかメガネ屋で働き始めて。
おお。
で、
みちおさんの力？
いや、酒の力？
酒か。
酒
すごいね。
うん。かな。なんか。
のげの力。の
げは行ってないけど。
あ、のげは行ってないんだ。
行ってない。
行
ってない
。のげ行かないんだ。
うん。けど、なんか。もともと多分そんなになんかなんだろう、
うん、
フレンドリーじゃない人間ではないから、
うんうんうん、そうね、
そこが結構なんか爆発した感じはあるかもね。
発揮できてる今、うん、フレンドリーを、
うん、
そう、コロナが明けたっていうことかもね。
あそういうことか、
ね、コミュニケーションの量が普通に増えたのかも、
うん、
そうね、確かに今までの接客とわけ違うもんね。
うん、
仕事的に。
だ今まで、そうだね。
スマホの修理から、メガネ屋へ。
あ、でもなんか、スマホの修理も、なんかその、陽キャ度が上がっていくにつれて、徐々にどんどんお客さんと仲良くなれるし、楽しくなっていったね。
うん、すごい。すごい。
なんかさ、そこで。基本さ、なんかさ、修理に来る人ってさ、うん、壊れてて、みたいな。超マイナスな感情で来るじゃん。
うん、確かにそうかも。
で、なんか、 とりあえずなんかマジファーストインプレッション大事だから、
うんうん、
なんか超あの超明るくいくのもおかしいから、
うん、
今回対等します小島ですって言って
キャラ入れて、うん、やってるんだ。
でなんかこう今回はこの症状でお困りってお伺いしてるんですけどみたいな他にお困りなこととかってありますかってマジねあのキャラをねもうね なんか知らんけどねあの乗り移らせてね演じてた。
やる接客の時って1個入るよね。
うん、入る。
キャラ入る。
そう。で、こう、なんかちょっと仲良しに、
うん、
なる
心を作戦。
仲良しにな
る作戦です。
そうなんですよ。それをやると、ちょっとなんかこうね、マイナスなイメージが払拭されるっていう。
なるほど。何の話これ、
分から
ん、なんでこんな話だったんだろう、
なんだっけね、陰キャじゃなくなった話から、あ違うよ、なんだっけ、店員さんにフレンドリーに行くみたいな、あ違う、あ
そうだそうだ、それ得する損するの話だね、
そうだ
そうだそうだ、あと鉢植えが安かった話だ、もともと
鉢植えが安かった話から店員さんの話になって、そっからどんどんもう飛躍していきすぎてもうやばい
軸ずぶれまくったね。
うん、軸ずれまくった。やばい。いやーね。でもなんかさ、そのさ、
うん、
働くという、
うん、
働くというさ、ことはさ、人生のほとんどなわけじゃん。
うん、はい、そうですね。
なんか、だから、
うん、
こそ、どういった心持ちで働くかっていうのはめっちゃ大事だなって思う。はい
はい、おお。
なんかその何の仕事をやるにしろよ。
うん。素晴らしいね。
いや、私もなんかその、なんていうの、答えが出てないけど、
うん、
なんか全然やりたくないこと、というふうに思わず、その場という部分、その今いる場所のうまみとか楽しみっていうのをこうなんか見つけられたらいいよねっていう。
その通り、ちょっとスクショしました。そう、心持ちが大事ということでした。あざした、う
ん、その場その場を楽しんで生きていこう。
はい、オッケーです。しまったね、これは。しまった。完全にラジオがしまったわ。
今回は、イーロイラジオのアンナ小島と、
ルーサムグッドワークのユキカがお送りしました。
さよなら、さよなら、さよなら。
さよなら。